改めましておはようございます。フォーサイトの石原幸男であります。ただいまより通告に従いまして3点の一般質問を行います。まず第1点目といたしまして、稲敷地方広域市町村圏事務組合等3広域組合の統合化に関してのごみ処理業務について2項目の質問をいたします。ご承知のようにこの度令和5年4月1日を発足予定として主に消防業務を担う稲敷地方広域市町村圏事務組合と飼料処理業務を担う龍ヶ崎地方衛生組合並びにごみ処理業務を担う龍ヶ崎地方人海処理組合の3広域組合の統合化が明らかとなりました。一方本件については3広域組合のうち構成市町村数が最大である龍ヶ崎地方衛生組合の8市町村長が当該3広域組合の統合化には基本的には賛成の意向を示していると突き及んでおりますが、統合化の背景等として考えられることは広域事務の効率化及び国が思い描く将来の道州制の導入に向けての基礎的な環境づくりの一環であると認識をいたしております。ところで今回の3広域組合の統合化に対して最も考慮する必要があると思われることはゴミ処理業務のあり方であります。すなわち消防業務と飼料処理業務については、消防業務を単独で実施している取手市を除いて構成市町村が一本でまとまっているのに対して、ごみ処理業務については龍ヶ崎市と利根町および河内町の1市2町が龍ヶ崎地方人海処理組合を結成し、稲敷市と美保村の1市1村も江戸崎地方衛生土木組合を立ち上げている一方で、本市と阿見町とがそれぞれ単独でごみ処理業務を実施していることから、このごみ処理業務の統合化が3広域組合の統合化に際してのネックとなると判断をいたします。そこで質問をいたします。まず3広域組合の統合化に際して、本市としては本市のごみ処理業務を今後とも単独で続けていくのか、それとも本市のごみ処理業務を将来的には広域組合に委ねるのか、次に本市のごみ処理業務を広域組合に委ねる場合、本市の既存のクリーンセンターの扱いはどのようになるのか、以上について明快なる答弁を求めるものであります。
吉田正美経営企画部長。
はい、令和元年9月に稲敷地方広域市町村圏事務組合、龍ヶ崎地方衛生組合および龍ヶ崎地方人海処理組合とその構成市町村により3組合の事務の効率化と運営コストの削減、そのほか必要な改善の実施を目的に3組合の経営運営について協議検討する稲敷龍ヶ崎地方3組合経営検討委員会が設置されました。全国的な人口減少と少子高齢化の進行に伴い、これまでの経済活動、地域活動を支えてきた人口構造が大きく変わっていきます。この3組合の構成市町村のほとんどが人口減少の状態であります。牛久市は人口ビジョンにおいて2060年に8万4000人を目指すこととしておりますが、現状では出生率の低下が著しく推計を下回っている状況でございます。このような状況下において将来に向けての行政コストの削減は現在の3組合加盟各自治体においても必須であることは明白であります。このような経緯により当市も構成市として委員会に出席し協議に加わっているところでございます。委員会では各組合の問題点の整理や 雇用条件の相違点などが挙げられ、目指すべき方向について協議が行われております。まずは現状の3組合の統合を行い、将来的には厚生市町村全体のごみ処理や斎場運営の統合についてどうするかを検討していくとされております。現時点においては現在の3組合の統合について協議しており、各自治体が独自処理している業務についての検討は行っておりませんので、牛久市のごみ処理を統合後の組織に委ねるかは決まっておりません。以上です。
8番石原幸男議員。
今の部長の答弁によりますと、ごみ処理については、まあ、こういう言葉が適当かどうか分かりませんが、全く統合化については白紙状態であるというふうに理解をいたしましたが、その通りでよろしいのでしょうか。
吉田雅美経営企画部長。
はい、現時点においてはそのようなことになります。以上です。
8番石原幸男議員。
奥原のクリーンセンターについては、記憶によれば確か昨年度までにですね、5年ぐらいの歳月をかけて、機械の更新をしたというふうに記憶をいたしております。で、それがですね、今後確か十数年はこの状態が続くというふうに思いますけれども、それを見越してその先のこともある程度考えておく必要があると思いますけれども、その再度の更新時期になる頃までにはですね、やはり何らかのことを考える必要がある、そういった場合のことも全く考慮していないというふうでいうことでしょうか。
吉田正美経営企画部長。
はい、議員のおっしゃる通りですね、メーカー工事の方を東クリーンセンターの方は実施したわけでございますけれども、メーカーを図ってもですね、更新時期というのはおのずと訪れるわけでございますので、その時期までにはですね、広域化がいいのか、あるいは単独でそのまま行くのかというふうな検討というのは必要であるというふうに考えております。以上です。
8番石原幸男議員。
この問題はですね、非常に重要な意味を持っているというふうに、理解をしております。この問題については今後とも折を見ながら、機会を見ながら問いただしてまいりたいと思いますが、将来やはり、統合化が必要か必要でないかということは常に考えておくことが重要であろうと思います。この点について市長はどのようにお考えか、お尋ねをしたいと思います。
根本洋二市長。
はい、現状未来を考えながらこれから の、最上クリーンセンターのことを考えています。
以上。8番石原幸男議員。
それでは次に、2点目といたしまして、東部地域の活性化策について、質問をいたします。で、本件についてはさまざまな角度からの議論が可能であると存じますが、今回は旧奥の庄跡地の利活用を題材に取り上げてみたいと存じます。申し上げるまでもなく、令和2年4月1日に奥野義務教育学校が誕生しましたが、現在は4年生以下が旧奥野小の校舎で学び、5年生以上が旧牛久第二中学校校舎で学ぶという体制になっております。一方、令和3年度の当初予算において奥野義務教育学校の校舎の一体化に向けた基本設計費用が計上されたことから、今後順調にことが進めば旧牛久二中の校舎の大規模な増改築が実施され、令和6年度ないしは令和7年度には奥野義務教育学校の校舎の一体化が実現されると認識をいたしております。そうなると旧奥野小の跡地が空白化することから、その跡地を いかに利活用するのかが東部地域および本市の大きな行政課題の一つとなることが必要でありべき、あり、その意味で早急な検討が求められていると考えます。ところで令和5年度ないしは令和6年度くらいには千葉茨城道路と呼ばれる龍ヶ崎阿弥線バイパスの供用が開始されると聞き及んでおりますが、当該バイパスの開通により首都圏中央連絡自動車道の阿弥東インターチェンジに隣接するアウトレットモールや牛久大仏へのアクセスがこれまでよりも容易になるので交通量の増大は明白であります。それゆえ旧奥の庄跡地の利活用を検討する際には龍ヶ崎阿弥線バイパスの開通に伴う交通量の増大を視野に入れた検討が必要不可欠と存じますが、その際には阿弥町がおっぱら地区に開設を予定していた道の駅の計画が中止と決定されたとの新聞報道があったこと、並びに当該バイパスは旧奥の庄跡地の東側の直近を通過するという事実を合わせて考慮する必要があると存じます。そこで選択肢の一つとして当該跡地の地の利を生かし当該バイパスから当該跡地への新流路の整備とともに地場の農産物の直売所等として利活用することを検討すべきと判断をいたしますが、これについてはどのようにお考えでしょうか。明快なる答弁を求めるものであります。
吉田正美経営企画部長。
はい、奥の義務教育学校の一旦型校舎の整備につきましては、これまで議会答弁においてもお答えしておりますとおり、現在南校舎として使用している旧牛久第二中学校の敷地での整備を決定し、本年度整備に向けた設計業務の発注に取り掛かったところでございます。一旦型校舎の整備に伴い北校舎である旧奥野小学校のその後の利活用について同時に検討を進めなければならないものと認識しているところであり、その検討にあたってはこの地域に求められる機能としてどのようなニーズがあるのか、また当市の所有する公共施設全体の維持管理を踏まえた検討など十分な検証が必要と考えております。ご質問にございますとおり、新規の道路が開通することにより新たな土地利用も想定されるところではありますが、現時点において設計業務がスタートする段階であり、今後保育園をどうするかなどさまざまな側面からの条件の整理や農産物直売所等を含めての地域からのご意見、東部地区全体の地域活性化などの視点を踏まえて検討を進めてまいりたいと存じます。以上です。
8番石原幸雄議員。
今吉田部長の方から農産物の直売所等も含めた利活用も視野に入れている旨の答弁がございました。で、今後そのようなものも含めた利活用のあり方を検討するに際して何らかの組織と申しますか、単に執行部の中で検討をするのか、それとも何らかの検討委員会的なものを立ち上げて、検討をしていくのか、その点についてはいかがでしょう。
吉田正美経営企画部長。
はい、まず最初にはですね、町内において関係各課で構成する検討委員会の方を組織してですね、その中で検討しながら、また市民を入れてのことになるのかどうかというのも含めてですね、その検討委員会の中で、検討していきたいというふうに考えております。以上です。
8番石原幸雄議員。
そうすると部長ね、町内での検討ということになりますが、とりあえずは、その検討はもう、検討はもう今年度中に始めるのか、それとも次年度以降になるか、その点についてはいかがですか。
吉田正美経営企画部長。
はい、奥野義務教育学校の校舎の整備の状況もございますので、早い時期にというふうには考えております。できれば今年度中には、町内の委員会の方を組織していきたいというふうに考えております。以上です。
8番石原幸男議員。
それで検討していただくことは大いに結構なことであるし、そうしていただきたいと思いますが、その検討に際しては先ほど部長の答弁にもありましたように、地元の意見というものを十分に考慮に入れた上での検討が必要かと思います。この点市長どうですか。
根本洋二市長。
はい、検討いたします。
以上。8番石原幸男議員。
この問題についてはここで終わりにしたいと思います。
ここで自席にて暫時休憩とします。再開いたします。8番石原幸男議員。
最後に第3点目といたしまして、教育行政について2項目の質問をいたします。はじめは道徳の授業時間の見直しであります。で、申し上げるまでもなく、戦後教育の本質は一言で言えば、他人や隣人に対する思いやりよりも自分自身や自己の個性をいかに大切にするのかということに重点が置かれてきたと私は認識をいたしております。もちろん自分自身や自己の個性を重視することは大切な要素であることは存じますが、その一方では自分自身や自己の個性を尊重しすぎた結果、古来日本人の美徳とされてきた他人や隣人を思いやる心や感謝の念が薄められ、今日に至っていると思います。ところで、私は過日ある有名なテレビアナウンサーの今日本人に求められているものというテーマの講演録を拝聴する機会に恵まれました。それによると2つの実話が紹介されていました。一つ目は、ある教師が担任するクラスに I 君と S 君という成績や素行の良くない二人の生徒が在籍していましたが、この担任教師はどんなに嫌われようとも I 君と S 君に丁寧に接し続けた結果、この担任教師が他界した際に執り行われた葬儀での棺の担ぎ手はなんと I 君と S 君であったという事実であります。二つ目は、ある小学校に体の不自由な児童が在籍していましたが、この児童は体育の授業の開始前の教室での体操着への着替えに時間がかかり、たびたび体育の授業に遅参するので、同じクラスのある児童がこの児童の着替えを手伝い続け、その結果当該児童が授業に遅参することがなくなったことから、当該児童の母親が着替えを手伝ってくれた児童に対してありがとうありがとうと何度も絶叫をしたという事実であります。で、この2つの実話から 今の日本人には薄れていると思われる他人や隣人を思いやる心や感謝の念を道徳の授業時間に児童や生徒に教示することが極めて寛容であると再認識をいたしましたが、この問題は特に現代が地球温暖化の影響を受けた天候不順の状態にあり、そのために大災害や大地震が発生する確率が高く、その場合に備えた現場での助け合いの精神を育むことが不可欠であるという意味においても重要であると確信をいたします。そこで質問をいたします。本市の小中学校における現在の道徳の授業時間はともに週1回でありますが、令和4年度から各小中学校の裁量で教科の授業時間の配分を変更できるという新制度を導入するとのこの度の文部科学省の方針の決定に基づき、本市としてはこの際他人や隣人を思いやる心や感謝の念を育む観点から道徳の授業時間を小中高ともに週2回程度に見直すことを検討すべきと考えるのでありますが、これについてはどのようにお考えでしょうか。答弁を求めます。
染谷育夫教育長。
はい、これからの未来を担う子どもたちには人に気遣い共感する思いやりの心をより一層育んでいかなければならないと思っています。このことは新しい学習指導要領で育成する3つの資質能力の中の一つである人間性の育成の中にも多様性の尊重や優しさや思いやりという言葉で示されています。そして道徳教育の充実を図るために道徳の時間から特別の教科道徳といったように道徳が授業となり教科書もできました。道徳の授業は年間35時間あり、その中で自由と責任、親切、思いやり、規則の尊重、生命の大切さなど22の道徳の価値を扱うこととなっています。年間35時間ですので、35時間しく22時間で13時間の余剰時間があり、学校として大切だと思う価値については残りの13時間で何回も扱い重点化できるようになっています。一方、道徳の授業時間を要として学校教育活動すべてで行う道徳教育という考えがあります。ある学校では道徳の授業においてさりげない優しさという教材を使って思いやりの道徳的判断力や心情を育てます。一方、総合的な学習の時間で歩く会があります。そこで多くの地域の方々と触れ合いながら歴史や文化を学びます。さらに家庭科では家族や地域の高齢者との関わりの学習において身近な家族や地域の高齢者についてこれまでの関わりを振り返り、これから自分たちができることを考える授業があります。こうした総合的な学習の時間や家庭科の時間で道徳で身につけた思いやりの心を実践に移していきます。このように教科横断的なつながりで児童生徒の力を育成していくことをカリキュラムマネジメントと言います。道徳の時間を2時間に増やすことなく、カリキュラムマネジメントによって他の教科との関連を図り指導を進めることで思いやりの育成といった狙いを達成できるものと考えています。
8番石原幸雄議員。
今の教育長の答弁によりますと、授業時間そのものは見直すことはないけれども、学校全体のカリキュラムの中で、道徳的な部分を取り入れていくというふうに理解をいたしましたが、その通りでよろしいのかどうか確認を求めます。
染谷育夫教育長。
はい、すべての教科を通して 道徳教育というものをベースに置いて学校教育を進められたらなと考えています。
8番石原幸雄議員。
この問題も非常にですね、学校教育においては人間形成の上で大変な重要に問題、大変な重要な問題であるというふうに認識をしておりますので、その点には十分配慮をいただいて今後とも続けていっていただきたいというふうに思います。続きまして2項目目といたしまして、牛久栄新高校の中高一貫校化に向けての茨城県への働きかけについて質問をいたします。申し上げるまでもなく、中高一貫校とは中学と高校とを接続し6年間にわたって一貫した教育を行う学校を意味し、茨城県内には公立の中高一貫校としてすでに尾瀬校、並木校、日立一校、古賀校、太田一校、鉾田一校、鹿島校、龍ヶ崎一校、下館一校、水戸一校、土浦一校、勝田校の12校が存在をいたしますが、令和4年度には新たに下妻一校と三街道一校とが中高一貫校化されると認識をいたしております。ではなぜ公立の中高一貫校が増加するのか、主な理由としては以下の4つが挙げられます。一つ目は、6年間という時間に余裕があることから、生徒に対して計画的かつ継続的な教育指導が可能であること。二つ目は、特色あるカリキュラムを導入できること。三つ目は、生徒の保護者にとっては経済的負担が比較的に少ないこと。そして四つ目は、大学受験を考慮した場合、いわゆる進学校と直結していることなどであります。ところで、まちづくりの観点から考えると、公立の中高一貫校の存在は大きな情報発信源となることから、この際、立地環境や交通アクセスなどを総合的に踏まえ、本市に立地する牛久栄新高校の中高一貫校化に向けた茨城県への働きかけを検討してはいかがかと考えるのでありますが、これについてはどのようにお考えでしょうか。質問をいたします。
染谷育夫教育長。
はい、茨城県の高校教育課に今聞き取りをした結果、6年間の計画的継続的な指導が可能である併設型中高一貫教育校および中等教育学校を県内各地域に設置することとしていると。県立高等学校改革プラン実施プラン1期令和2年から令和5年では県内を12のエリアに分割し、各エリアにおおむね1校の中高一貫教育校が設置されており、令和2年から令和4年度までに10校の中高一貫教育校の設置が計画されております。この計画により令和元年度以前に開校した4校を含む14校が設置されることとなり、令和5年度以降の新たな中高一貫校の設置は予定されておりませんということでした。牛久栄新高校とはこれまでも市内の小中学校とさまざまな関わりを持っており、今のままの連携を維持してまいりたいと考えています。
8番石原幸雄議員。
まあ、今の教育省の答弁によりますと、まあ、県に聞いてみたらば、そのようなことは考えていないので、牛久市としても考えないというふうに理解をしたんですが、これは現在のことでありまして、将来的にはどうなのか、再度答弁を求めます。
染谷育夫教育長。
茨城県内全部を12の地区に分けて、まあ、12の地区に1校ぐらいずつ、まあ、この中高一貫校というような方向で進めているらしいんですが、 牛久栄新高校は第10区に入っていまして、そこにはすでに並木中等と三街道一高の2つができているというようなことがあって、まあ、3つ目ということで難しいという話でした。であれば今進めているような中学校と高校の先生たちの交流や地合の交流みたいなものを進めながら交流を深めていくということが差し当たっての現実的な方向かなと考えております。
8番石原幸雄議員。
まあ、栄新高路中高一貫校化は難しいという答弁でございますが、その難しいことをやるのが政治の責任というか政治の仕事であるし、教育行政の課題の一つでもあると思いますが、この点について再度いかがお考えか質問をいたします。
染谷育夫教育長。
はい、改めて中高一貫校のメリットデメリット等をよく検討しながら考えていきたいと思っています。
以上。8番石原幸雄議員。
考えていくということは検討するという意味に理解してよろしいですか。
染谷育夫教育長。
はい、この中高一貫校の成果というものがどのようなものかというのをちょっと私もまた分析していないので検討しながら考えていくというふうなことで進めていきたいと思います。
8番石原幸雄議員。
以上で私の一般質問を終わります。ありがとうございました。